理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第376回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月になりまして、最初の話題はですね、訂正になります。
はい。
ファラデーの法則っていう話を前回ちょろっとしたんですが、
あ、それは夢じゃなかったか。
ちょっとね、香里さん、前回寝てたでしょ。ちょっとね、雰囲気違いますねっていうメール来ましたよ。
ね。
そう、星の話して、多分ぼんやりしたメモが残ってると思うんだけど。
多分途中でメモは消えてます。
そう、結構メモの音とかしてるんで、でもページとかめくったりする音が、あの気遣いがないページのめくり方とかしてるんで。
ページをめく、
そう。
ね。
ということで、香里さんがボケていてすいませんでした、前回。
すいませんでした。でも、ね。
で、
はい。
訂正はそこではなくて。
ああ、そうではないの。私のボケではなく。
ファラデーの法則っていうのを、ちょっとね、間違えて説明してしまったのを訂正します。電流が流れると、
はい、
こう右ネジの法則でぐるぐるぐるって回って、電線に流れてる電流に比例した、その電線を囲むような丸い磁界ができるっていうので、その磁界の強さというかを表してるのはファラデーの法則ではなくてアンペールの法則です。
アンペール、
そう、アンペアのアンペールね。
おお、通りでなんか耳なじみのある音かと。
そうそう。で、やっぱりさ、
はい、
そういうの聞いても、
はい、
なんかね、反応が薄いなって思っていて、
はい、
やっぱり苦手意識みんなあんのかなって思うんだよね。
はい。
このオームの法則とかさ、
オーム、
あとは何、右ジェンの法則も、あの電流が流れてる線を右手でギュッて掴んで、
うん、
いいねっていう感じで親指を立てるでしょ。
あ、いいね、そうね。
で、そうすると親指が向いてるのが電流の方向で、はい、他の指が向いてるのが時速、磁界の方向っていうのが、あるんですけど、
はい、
そういうのを見ると、知ってる知ってる、あれフレミングの右手の法則だよねみたいな話があるんだけど、
うん、
っていう人がいるんだけど、それ右手の法則ですは違う話ですよとかっていうのがありまして、
うん、
やっぱりこうオウムの法則から始まって小学校のね、
はい、
結構皆さん苦手意識があるのかなと思って、なので、今日は電気の話をします。皆さんやっぱり苦手ですか。
はい。
オウムの法則とか、
はい、
ワットとか、
What?
あとはフレミングで、フレミングの法則って右手と左手があるの知ってますっていうところもあるし、
なんかね、なんかねえ、
でしょ、うんうん、なんとなく名前覚えてるけどなんだっけっていうのがあるよね、
うん、
その辺の話をしようと思っていて、でも多分こう教科書読むみたいに法則のだけ話をしても、
うん、
寝ちゃうじゃない。
寝ます。よし、予告します。
前回の眠さとまた違うねっていうのがあるんで、ちょっとこう世の中のものとこうなんていうの、こう対応させながら説明ができるといいかなと思っていて、オウムの法則って小学校でやるんだっけ、中学校でやるんだっけ。
小学校じゃやらないね、中学校か高校だと思う。
でもあれだよね、電池の直列つなぎと豆電球の明るさっていうのは小学校でやるよね。
あれは小学校だったっけね。
そうそうそう、豆電球、回路があって、
うん、
途中を切ると電気が流れないみたいな、
うん、
そう、それはね多分小学校でやるんですよ。
そうだったかね。
そうで、直列つなぎにすると電圧が大きくなるので豆電球が明るくなるみたいな、
うん、
そんなことをやるんですよ。
でもやりすぎるとプチッと切れると。
ああ、そうそう、中学生の頃、
うん、
友達と山にチャリンコで行って、
はい、
すげえ大変だった、登るのが。
そりゃね。
で、帰りというか、下りを、はい、もう全然こう、ブレーキかけないと60キロくらい出ちゃうんじゃないかっていうので、ビューって降りてきて、
うん、
ちょっとまずいなと思いながら、ブレーキちょんちょんちょんってかけるんだけど、これもしかしたら、ライトとかつけるとスピードが落ちるかもって言って、
うん、
あるじゃないですか、発電機、バッキってやると、で、やったら、ピカって光って、すぐに電球が切れたって、
うん、そんな。
そうそう。そんなこともありましたよ。
すごい。
そうそう。そんな感じでですね、皆さん不得意なんだよねっていうのを、わかりやすくできるかどうかはなんとも言えないんですけど、ちょっと話してみようかなと思います。お家でね、こう、電気代とか気にならないですか？最近。
気にしちゃうといけないから気にしません。
そうですか。でも、前というか、以前にも増してエアコンをつけている時間が長いじゃないですか。
ああ、そうそうそうそうそうね。その、電気代としては気にしないけど、なんか電気代が高いんじゃないかっていう気にはしてる。
そういうのありますよね。
うん。
ということで、今日はちょっと電気とちょっとだけ、磁石の磁気の話をしてみようと思います。
で、磁石の磁気。
はい。ということで本編に行ってみましょう。
はい。お願いします。
さて、香里さんが知ってるオウムの法則ってどんなんですか？
目をカッと見開くんですよ。
突っ込んだ方がいいのか、ちょっと迷ってるんですけど。
でも少なくとも分かったわけだよね。
いや、何のことやら。
分かったんだよね。
でですね、なんか、電気とかの時に出てくる単位って何を覚えてますか？
電気。
そっから。
電圧、アンペア、ボルト。
はい。
ボルト、
アンペア。
抵抗は何？オーム？
オーム？他は？
あと、ワット。
ワット。はい。
あと、A と V とワットと。
そんな感じ？大体。
なんかここら辺で難しいことを一つ言ってギャフンと言わせてやりたいんだけど、
うん、
ギャフン。
自分で言ってどうする？
ギャフンっていう単位ないかな。
ギャフンっていう単位ないですね。
なんかヒント。
あ、だいたいそんな感じだと思います。
あ、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。すごいじゃん。
そう。電圧がボルトね。
はい。
電流が、アンペア、
はい。そこら辺がもうね、もうダメなの。
そうで、ボルタさんとアンペールさんがいて、オームさんがいて、はい、ワットさんがいるんですけど。全部違う人ですよ。で、一般的に、人の名前が単位になってるやつは大文字で書くんですよ。だから、V、A、W、まあ、オームはギリシャ文字ですけど、まあ、大文字で書いて、
うん、
っていうのが一般的ね。一部例外ですけど、そう、とかがありまして、
レントゲン X さん。
レントゲンはもう使ってないんじゃないかな。シーベルトになったんだっけな。放射線の単位も、旧単位と、今使ってる単位がまたいろいろあって、キュリーとかレントゲンとか、シーベルトとか、いろいろありますよね。
そうなんだ。シーベルト、ヘクトパスカル。
それ圧力。
ミリミリ HG がヘクトパスカルになったんだっけ？
ミリバールってのがありまして。ミリバールがヘクトパスカルになり、それとは別にミリメートル HG ってのがありました。今もう、まあ、使えないことはないんですけど、水銀中高さね。
はい。
はい。そんで、まず電気の話すると、
はい。
電圧っていうのがボルトね。
は
い、
うん。
で、電池とかは、昔ながらの乾電池は 1.5 ボルト。
うん。
充電できるエネループとかみたいなニッケル水素はまあ 1.2 ボルト前後。で、リチウムイオン電池のセルって言って電池の形になってるやつは 3.4 から 3.7 ボルト。で、USB の口に出てるのは、まあ、ざっくり5ボルト。まあ、5ボルトって言っても、10% ぐらいプラスマイナスありますけど、
うん、
っていうことで、まあ、起電力とかっても言うんですけど、起きるで、 電気の力ね、とかっていう言い方もするんですけど、どのくらいの電圧っていうぐらいだから、圧力に近い感じで覚えておきます。
はい。
押し込み力がどのくらいあるかですね。
はい。
で、直列にすると足せます。
うん。
だから、電池を直列にすると 1.5 と 1.5 と 1.5 で3つ足すと 4.5 ボルトになったりするわけですよ。っていうのは電圧ね、はい。で、電圧がすごく高いもので言うと静電気がありますね。
うん。
セーターとか。
あれってそうだよね。で、流れてないところに流れるからかなりの稲妻ですよね。
そうそう、火花が見えたりするんですけどね。
うん。
で、セーターとか着てるものからパチパチするやつだと、電圧でいくと、5000から1万ボルトぐらいはあるんじゃないかな。
はい、よく生きてますね。
そう。よく生きてますよね。
うん。
ということで、電圧がボルトね。
はい。
で、ちょっとコンセントの100ボルトは同じ電圧なんだけど、交流なんで、ちょっと、今覚えておいてます。電圧には変わりない。で、今度はそこに回路がこうできて、回路っていうのは電線がだいたい繋がっていて、
うん、
こっちにこう電気を作るものがあって、反対側に電気を消費するものがあって、それが繋がっている感じね。
はい。
電池と豆電球みたいな。
はい。通り道ですね、電流の。
で、通り道があるとそこに電流っていうのが流れます。
はい。
電流の正体は、電子またはイオンで、電気を含んでいるものが移動すると電流が流れるっていう言い方をします。で、単位はアンペアね。
はい。
で、これが、電気がどんだけ流れるか。
どんだけ。
そう。で、単位で言うとクーロンっていうのもあって、1秒間に何クーロン流れるかがアンペアなんですけどっていうのとかが、あるんですが、他先は掘らないことにします。
そうですよ、
寝ちゃうから。
うん。
そうで、電圧が高いと、
はい、
なかなか電気が通りにくいところに電気を送り込むことができるのね。
うん。
だから、静電気っていうのが1万ボルトあるって言ったじゃないですか。
はい。
で、さっき回路っていうのは電線でつながってるって言い方したじゃないですか。
うん。
でも1万ボルトもあると電線でつながってなくても、
うん、
空気を普段だったら電気が通らないところをご利用しして、
うん、
電気を流しちゃうわけ、
うん、
なので無理やり流すんで、
神的なことってことね。
そうそう、火花が散ってほんの少しだけ電気が動くわけ、
はい、
だから電流はちっちゃいの、
はい、
っていう、電圧と電流っていうのがあって、じゃあ、どんだけそれで仕事をしたか、つまり、うん、電圧が高くても電流が小さければちょっとパチっていうだけで人間が死んじゃうわけじゃないよねみたいな話があるじゃないですか。一方で、心臓に急に電気が流れると、死んでしまう、感電して死んでしまうとか、逆に止まりそうな心臓に、パルス的な電気を与えてあげると、心臓が動き出すとかってもあるんですけど、
うん、
だいたい心臓の周りに1アンペアの電流が流れると、死に至るというふうに言われていて、で、物には電気の流れにくさっていうのがあって、
はい、
さっきの電圧がいくら高くても流れにくさの方が大きければ電気は流れないわけね。
うん、
昔というか何、1年も経ってないか、外資って言って陶器で作ったもので、電線を支えると、
2、3ヶ月前じゃないですか。
そうかな。っていうのを支えると、電気が漏れませんよっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
絶縁っていう、言い方をするんですけど、電気が流れない。
はい。
まあ、わかりやすいところでいくと、その外資っていうやつとか、うん、よくあるのは、まあ、ゴムみたいなもので、とか、樹脂とかで、電線を、こう、くるんであげると、
うん、
電線の外から触っても電気が流れないと。
うん。
一方で、電気が流れやすいもの。金属は、おおむね電気が流れやすいんだけど、そういうものだと、少ない電圧で、たくさんの電流が流れる。っていうのがあって、ってことは物には電気の流れやすさ流れにくさがありますよってことがわかると思うんですけど、
はい、
電気の流れにくさが抵抗です。
はい。
だから電気を流したいという圧力に対して、
うん、
流さないぞっていう抵抗をして、
うん、
その結果、電気が流れていってそれが電流っていうのが、うん、基本です。
はい。
で、 そう簡単にいかないものもたくさんあるんですけど、とりあえず最初はそこだけ覚えておけば、
うん、
よくて、つまり電圧が高いとたくさん電流が流れます。
はい。
でオーム、抵抗が大きいと流れにくいです。
はい。
なので、
抵抗、
その電圧と電流と抵抗の関係性を表したのがオームの法則ね。はい、そういうことなんですよ。いいですか？
なんか法則って言葉が良くないですよね。
そうなんですよね。で、ここなんていうのかな、自然の中で起こることをいろいろ確かめていったら、うん、こんな仕組みがあるらしいとか、こんな風に動くらしいっていうのをまとめたのが法則と呼ばれるやつで、だからなぜとかではなくて、こんなことが起こっちゃうっていうのを発見して、それを一般化したっていうのがこう法則なんだよね。だから理由がないっていうのが難しいんですよ、
うん、
だから解釈することになっちゃうわけね。
まあまとめて名前をつけたいのはわかる。
名前つけないと呼びにくいんで、
うん、
電流と電圧と流れにくさの関係性についてっていうのをオームの法則っていうわけだ。
ただね、もう法則って言った時点でね、
拒否反応が大きいんでしょ、
うん、
そうなんですよね。そこが食わず嫌いなんだよね。なんでか、
いやいやいや、食ったけどさ、やっぱ覚えられないからダメなんですよ。
なんでなんだろうね。テスト勉強だと思うとやっぱりつまんないよね。
そう、そうね、
そうなんですよ。でそれが分かると、豆電球の話とかね、明るいとか暗いとかで、さっきワットが出てきたじゃないですか、単位として。
はい。
ワットっていうのは、電圧と電流を掛け算するとワット、電力になります。基本はね。
これは電圧がまあパワーでしょ、電流がまあ速度的な感じだよね。
そこがね、あるんですけど、電力がパワーなんですよ。
電力、まあまあまあね、さ、そう、そう、うん、面積じゃないですか、仕事、電力って仕事量ってことですよね。
そうそうそうそうそう。だから力と動きに近いこう関係性なのね。
うん。
そんでその電力っていうのが全部熱になるとあっちっちになるわけで、
はい。
それが大きいとたくさんの仕事をした、要は香里さん的に言うと面積なところ。
うんうんうん、
電圧と電流で、電流っていうのは止めちゃえば止まっちゃうから時間にこう比例するっていうの、あ、時間っていうか時間に関係するんだけど、実はそれが続いていくと、1秒間電圧と電流があるところで流れたのと、それが2秒になったら、2秒になった方がたくさんの熱が出るじゃないですか、倍、
はいはい、
でそれは実は電力じゃなくて電力量って言って、だからドライヤーが100ボルトで、
うん、
10アンペア流れると1キロワット、1000ワットですっていうのは、電圧と電流をかけて電力になるからワットね。
はい。
で、それは瞬間的に、1キロワットっていう、仕事がされているんだけど、
うん、
それを1秒間、続けると1キロワット秒っていう電力量っていう単位になるんですよ。ここはね、なかなかね、ワットとワット、時、ワット秒っていう電力と電力量の違いがね、分かりにくいんですけど。
分かりづらいですね。
そう。
電力っていうと面積で、電力量っていうと体積的な感じね。
そう。結局、香里さんの頭の中ではそう。
そう。積分的に積み重なって、
そう、時間的に重なっていくんです。そうそうそうそう。うん、で、電気代は電力量にかかるわけ。
はい。
だからドライヤーを1時間使うのと2時間使うのでは、2時間使った方が倍電力量を使うわけね、はい、だから単純に言うと電気代が倍かかるんだけど、電気代の計算も単純じゃないんで、細かくは割愛しますが、
はい、割愛してください。
というのがオームの法則と電力と電力量の話で、このくらいのところは皆さん覚えておいてほしいわけですよ。なんでかっていうと、エアコンをたくさん使ったらいくらお金がかかりますみたいなことを言ってるじゃないですか。本に載ってたり、ウェブサイトに載ってたり、エアコンは何、はい、?30 分とか1時間使わない時でもつけっぱなしの方がいいとか。そんな話をしてますけど、
はい、
その時には電気代に関わるのは電力量、 はい、だいたいワット時だから、1ワットを1時間使うと1ワット時になるんですけど、
うん、
で、電気屋さん、電力会社からの、伝票みたいなやつにも、どのくらい使いましたよっていうのには、大きい W と、
うん、
小文字の H がついてます、多分。で、小文字の H は時間ね。ワット G っていう単位が書いてあると思います。
はい。
そうそうそう。でも、ブレーカーには何アンペアっていうのがついてて、それは瞬時の話でみたいな。そう、お家にある、電気のメーターって、昔はね、くるくるくるくる、アルミの板が回ってましたけど、最近は電子的にこうデジタル表示だけになっちゃったのがほとんどですけどね。
ほう。
っていうのに出てくるのは、何ワット時使ったかが電力メーターについていて、で、お家の中に入ってきて、ブレーカーってやつには、たくさん電気が流れたら落としますよっていう、
うん、
そのさっきの回路を切りますよっていうのが、何アンペアって書いてある。
はい。
のがくっついていて、で、日本の家庭だと、コンセントは100ボルトっていう交流が流れていて、これは交流なんで、電気が、プラスとマイナスが行ったり来たり、時間的に1秒間に50回とか60回変わってるっていうのがやってきてるっていうのが、まずは電気の話ね。
はい。
で、ファラデーの法則まで行かなきゃいけないんで今日は。ほら、間違いの、発端がファラデーだからさ。
いや、でもほら、わかった。間違いはわかった。オッケー。終わり。
今度は、今ので電球とかが、なんとなくわかるわけですよ。電気を流すと、うん、熱が出て、熱が出ると熱くなって、うん、熱くなると光って、
うん、
そうすると手元が明るくなるわけ。
うん、
これ電球ね、
うん。
エジソンさんが発明したやつね。
はい。
電気が通りにくいところに無理やり電気を通すと、電圧、ボルトと流れた電流、アンペアの掛け算、に応じた熱が出て、そうするとフィラメントがあっちっちになって、
うん、
燃えないように真空または、酸素を抜いて反応がしにくいガスを入れた、なんていうの、まさに電球ね、ガラス玉の中にそれを入れとくと、高温になって、光ってくるっていうのが電球ね。そこまではいいですか？
はい。
で、皆さんが使っている電気製品で今大事なものの一つがエアコンですよね。
もう生死に関わる。
そう。
大事なものでございます。
エアコンの中には、エアコンの説明の回、熱の説明の回で、お話しした、ポンプっていうのが入ってます。
はい。
圧力を上げるやつね。
はい。
ポンプっていうのは、皆さんお分かりの通り、水とか空気とか、そういったものを、右から左に圧力をかけて送り出すってやつで、
うん、
それには、電気で動かすためには、モーターっていうのがくっついてるわけだ。
はい。
そんで、なんでモーターが回んのかっていうところで、フレミングさんとか、ファラデーさんとかが出てくるんですけど、電気の存在っていうのは、もう、いつぐらいか、紀元前ぐらいから、電気の存在っていうのは発見されていました。
オーパーツの古代電池っていうのは？
古代電池よりも前に、とりあえず、静電気、摩擦をすると、擦ると、なんか引き付けあったりとか、
うん、
パチパチするようなものがあるっていうのが、電気として、観測されていました、
うん。
で、ただ、それはただ単に自然現象として記録されていただけで、うん、それが電気っていう何かしらのものだっていう定義はうまくできていませんでした。
はい、
だし、昔々から雷もあったしね。
ああ、うん。
なので、自然現象としての電気っていうのは、
うん。認識はされていた。利用はできてないけどね。
で、磁石っていうのもあって、
うん、
磁石は、
それもそこら辺に落ちてますもんね。
自然の中にある磁石っていうのが、マグネシア地方っていうところで、鉄を引きつける石が見つかりましたっていうことが伝えられていて、
うん。うん、マグネシア地方ってどこ？
小アジアのマグネシア地方って書いてあるんですけど。
どこ？
マグネシア地方、今のどこなんだろうね。それ調べてないぞ。古代ギリシャの地名、マグネシア地方、テッサリア地方のエーゲ海沿岸地域。
エーゲ海。
ということで、ギリシャの一部ですね。で、その辺で鉄を引きつける石がありますよっていうので、それがマグネシアというので知られていて、
はい。
で、磁石といえば、やっぱり、方位磁石、方位磁針、
うん。
じゃないですか。こう磁石にくっついた鉄というか細長い針みたいなものが何北を指すというのが、うん、一番最初に記録に残っているのは11世紀の中国だそうです。
ほうん。
はい。で、これがヨーロッパに伝わって、
うん、
今も実験とかでやるのかな、水の上に薄い半紙を乗っけて、その上に磁石になった針を乗っけて、
うん、
半紙を水に沈めると、表面張力で針だけ浮いて、それが南北を向くっていう、そういう実験あるんですよ。
うんうんうんう
ん、で、それが、最初の方位磁石の作り方だった。だから水の上に鉄の針。
うん、
で、その、はい、それがなかなか大変だし、まあ、鉄は、ちょんって、触ると沈んじゃうんで、それを、なんていうの、尖ったものの上に乗っけて、くるくる回るようにしたっていう、うん、装置を作ったのが、磁石による羅針盤っていうのが、できるようになったのが、13世紀から14世紀ぐらいかな。
ほう、結構時間かかったんですね。
中国で書物にあるのが11世紀なので、
うん、
で、それが、ヨーロッパに伝わって、
あ、そうか、伝わって、いわゆる方位磁石自体が、は中国では作られてなかったんですか？
いや、中国で作られていたというか、その時には水に浮かべるタイプのものの記述があって、うん、その今みたいに、手軽に持ち歩けて、くるくる回るようになってるのはヨーロッパで、13世紀とか14世紀になって作られた。
うん、
ということでですね、結構、最近でもないか、ずっと、方位磁石っていうのも11世紀以降だし、で、実際ね、電気とか磁気っていうのを、真面目に活用したって言うと変だけど、方位磁石以上の、磁石の使い方とか、あとは、電気を、こう、今みたいにパワーとして、電池を、使うっていうのは、もっともっと、時間がかかります。
はい。
かおりさんが知っている古い古い電気で動くものって何ですか？
古い古い電気で動くもの？
そうそうそう。古い古い電気で動くもの。
動く？
電気を使ったもの。じゃあ。
枝豆電球？一番古い。
エジソン。
でも。エジソン？
電球発明したのエジソンでしょ。
ああ、そうですね。
だから19世紀後半じゃない？それよりも前に。電気といえば、江戸時代、ほら。
ああ、エレキテル。
そうそうそうそう。
平賀源内。
そう。要は摩擦で静電気を作って、
はい。
バチバチさせるっていう。
はい。
っていうのが、17世紀、
うんうん、
18世紀、
はい。
っていうことで、17世紀後半から、これはゲーリックさんって人が、最初作ったらしいんですけど、うん、だんだんこう、手でぐるぐる回すんじゃなくて、機械的に物をこすって、まあ、気電気なのかな？発電機じゃなくて。
うん、
で、それを使って、何万ボルトとかっていう電圧が作れる、機械が作れるようになったんですけど、これも電力としてはちっちゃいんで、バチっていうのが関の山で、それで、なんていうのかな、仕事をさせるってらへんだけど、何かしらパワーとして使うっていうのは、うん、なかなか、時間がかかります。
はい。
で、パワーとして使い始めるのは、パワーというか、定常的な電気として使い始めるのに、重要なのは電池なんですよね。まだまだ発電機は出てこなくて、電池が先に出てきます。で、
はい。
いろんな人が知っている、ボルタさんっていう人が電池を作る前に、
ほう、ボルタ電池。
カエルの解剖で足がピクッとする、
ああ、はいはいはい。
逸話知ってます？
筋肉に電気流して、
そうそうそう。そう
ですよね。はい。
ガルバーニさんっていうイタリアの人らしいんですけど、とかっていうのがあって、
はい、
電気が筋肉を動かすんじゃないかっていう、これではね、仮説に、仮説レベルなんですけど、
うん、
っていうのがあって、ガルバーニさんっていう人が、どんなことが起こってるかわからないけど、見たりしたものを、報告するっていうことで伝えてるんですけど、実際に実用的に電気を作るのに成功したのは、その静電気のやつを、覗くと、ボルタさんの電池っていうのが、まあ、最初と言っていいと思います。その、かおりさんが言っていた古代のね、
うん、
電池があって、メッキとかができたんじゃないかっていうような話とか、 食べ物が傷まないようになってたんじゃないかみたいな話は、ちょっとわかんないです。
はあ、
仮説というか、止まりで、
はい。
ちなみに、なんだっけ。奈良の大仏とかは金メッキとかされてたんですけど、
ほう、
それは電気メッキではなくて、金を水銀に溶かしてですね、ペタペタ塗るんですよ。
うん、
金はね、水銀に溶けて、
うん、
金箔貼るのってなかなか大変じゃないですか。
うん、
でも、水銀に溶かすと、
塗れるわけに？
そうそうそう。で、塗った後、そうすると水銀がくっついてる状態なんで、
うん、
それをですね、高温にする。何百度にするんだっけな。数百度にするんですけど、そうすると水銀が蒸発するんです。
へぇ。
そうすると金だけが残る。
かなりやばそうな工事現場ですね。
で、それを大仏サイズでやるわけですよ。
ねえ、結構死んだんじゃない？
なんかね、それもあって、謎の死が多くて、遷都したんじゃないか、京都にっていう話もあるぐらい。
ああ、ほうほうほうほうほう。
そうそうそう。もともと、何、疫病を抑えるとかっていうので、大仏作った割に、大仏で水銀中毒が出たんじゃないかっていう話もある。
っていうか、絶対出ますよね、その、公式的な記録がないにしたも。
そうそうそうそう。
うん、
で、なので、実際の、だから、電気メッキっていうのはずっとずっと後なんだけど、
うん、
ボルタさんっていう人が電池を発明します、
はい、
2つの異なる金属をくっつけると、前も言ったかな、1円玉と10円玉でベロを挟むと酸っぱい味がするんですけど、
あー、なんか試したことはないけど聞いたことがある、簡易電池みたいなやつですね。
あ、そうそうそう、
うん、
っていうので、ボルタさんはそれを見つけて、一個一個の一組だとそんなに電圧が高くないけど、
うん、
さっきちょっと話した直列につなぐと電圧は足し算ができるから、
うん、
ボルタの電池っていうのは、30個とかね、もっとかな、40個とかつないで、あ、直列につないで電池として使うっていうのができるようになってきました。
はい、
そうなんですよ。で、一方で磁石は、なかなかこう、なんていうの、使うところまでやってくるのがゆっくりですね。
うん、
方位磁石のこう実用にはなっていたんですけど、それ以上のことはずっとこう使われていなくて、
うん、
で、ある時に、電気を通す電線があると、近くのこう方位磁石が動くっていうのを見つけた人がいまして、
ほう、
そうそうそう。で、それまでは普通の磁石、
うん、
磁力が強いやつに鉄とかを擦りつけると、その磁石の性質が移るというので、磁石はあったんだけど、電流を流すと磁界が生じて、
うん、
磁場が変わるっていうのは、
コイルですね。
コイルの前の一本だけでね、コイルっていうのはくるくるぐるぐる巻きになってるんだけど、
あ、
これを見つけたのが、エルステッドさんかな、
うん、
エルステッドさんがこれを見つけたのが、これはもう18世紀の後半じゃないや、19世紀の頭か。なので、19世紀、要は1800年代になるまでは、磁石、磁気と電気っていうのは別々に使われていたし、磁石なんていうものは、自然にある磁石と鉄をこすりつけて、磁石を作る以外の方法がなかったんだけど、
うん、
このエルステッドさんの電流が、磁場、磁石の、力に影響を与えるっていうのを発見した後、いろんな人がいろんな実験をしまして、うん、
はい、
その中で、アンペールさんの話とファラデーさんの話がとっても重要になってくるわけ。アンペールさんは一本の線に電流が流れる、電気が流れると、その周りに磁界が生じて、
うん、
その磁界の強さは、流れる電流に比例するっていう話を、見つけましたと。
うん、
で、ファラデーさんは、今度は逆に、磁界があるところ、磁力があるところね。
はい。
で、導線、電気が通るものをその中で動かすと、
うん、
電気が起きるっていうのを発見した。それがファラデーの法則とアンペールの法則で、いくらでも難しく語ることはできて。
今のは難しい方ですか、簡単な方ですか？
今は簡単な方です。
もっと簡単にしてもらえませんか？
まあ、一つは、電線に電気が流れると周りに磁界が生じますと、
うんうん、まあ、磁界が生じるっていうとなんかまた嫌だから、磁石が作れたわけね。
あ、そう。で、それだけだと磁石にならないんで、ある方向に磁界が生じるから、それを強めるために、ぐるぐる巻き、コイルってさっき言ってたけど、
うん、
コイルをラジオで進むにどうすればいいんですかね。金属のバネみたいな形ね。ぐるぐるぐるぐるって、棒に線を何回も巻く感じ。
はい。はい。
っていうのをやると、はい、磁界の向き、電流が作る磁界の向きが揃って、なおかつ、一周すると、その真ん中を、ある方向に、磁力が、平均化されて、一定の磁力が生じるってことがあるんで、コイルに巻くと、それが電磁石、要は電流を流すと定常的に磁石になるっていう風に作れるってことがわかります。
はい。
それをすると、例えば電池と電線を使うと、電磁石っていうのが作れるようになります。で、その中に、磁石の力を強める強磁性っていう性質の鉄の、棒とかを突っ込んであげると、より強い、こう、電磁石っていうのが作れます。これが電流を使って磁石を作るっていうことができる。
はい。
で、ここまでだと磁石が作れるだけなんだけど、
うん。うん、
我々はこう、エアコンのモーターを回さなければいけない
わ
け。
そこまで行くの？
そこまで行かないと、だって、エアコンの中。
磁石できたらそれで遊べて楽しいじゃないですか。
そうなんですけど、そうしないとファラデーさんに行き着かないんですよ。
ファラデーさんはもう、お休み。
ファラデーさんと、フレミングさんまで行こうよ。
フレミングさんは今日は欠席です。
で、じゃあ、磁石が作れたのはいいでしょう。で、ファラデーさんが見つけたのは、磁石があるとすると、その中で導線が動くと、起電力、電気が、生じるっていうのを発見しました。
はい、
いいですか。だから、実験、学校とかで実験すると、こう U の字型の磁石を使って、その間に、電線を通して、それを動かすと、こっちにこう、検流系っていう。
電流系？
すごく敏感な電流系ね。
もう、電流系でいいじゃないのよ。
をつないで、電線を、その磁力があるところで動かすと、動かすと、電気が作れるというか、発生するんだけど、止めちゃうと止まっちゃうのね。
はい。
要は、磁力線がある中に、電線を動かし続けなきゃいけないわけ。電気を作り続けるには。
うん。
なんだけど、それって実はすごく大変なことで、
うん。
磁力が変化すると電気が起きるわけだから、S と N を順番に動かしてあげると、さっき言った、電圧っていうのが、ある方向と反対方向、N から S になった時と S から N になった時で、起きる電気が方向が逆なんで、
うん、
プラスマイナス、プラスマイナスっていう風に、電気を起こすんだと簡単にというか、できるっていう風になってくる。
交流ってこと？
そう、だから、発電機は交流の発電機を作る方が簡単なんですよ。
ほうほう。で、プラスマイナス、プラスマイナス変えるんだったら結局、真ん中のやつをぐるぐるぐるぐる回せばいいってことですよね。
そう。磁界を作っておいて、その中に、さっき、電線が、通ればいいって話をしたんだけど、
うん、
電線を大きめのコイルっていうのに、しておいて、で、今度はコイルを、棒の周りにぐるぐる巻きつけたっていう感じよりも、
はい、
何が一番わかりやすいかな。例えば、こう、額縁あるじゃないですか。絵の。
うん。
絵の額縁の周りに電線をぐるぐる巻きつけると四角いコイルが出来上がります。
うん、
いい？電線がぐるぐる巻いてるけど四角いのね。
は
い、
うん、
で、額縁の、
うん、
角っこじゃなくて、
うん、
高さ方向の真ん中と真ん中から電線を出すようにします。
はい。
そうすると。
始めと終わりってことね。
そう、長方形の、あ、始めと終わりというか、うん、辺の真ん中ね。
はい。
そうすると、長方形じゃない、まあ、正方形って、正方形のぐるぐる巻いたやつができて、
うん、
電線はその、正方形の右側の辺の真ん中から、2本右側にピュッて出てる感じ。
はい。
で、そうすると、今電線が出たところと、その反対側を、 に棒をつけると、前後方向にぐるぐる回せると思います。
うん。
回せるでしょ。そうすると、はい、額縁の上の辺が向こう側に行くときに、下の額縁のやつは、手前側に来るっていう風に、ぐるぐる回せるようになって、
はい。はい、
それを、磁石の中に入れてあげると、
うん、
それをぐるぐる回すと、その線が磁石、磁界が強くなったり弱くなったり、
うん、
あと向きも変わったりするっていうのを順番にやって、うん、さっき取り出したところの、線に電圧がプラスマイナスプラスマイナスって順番に出てくるっていう風にやって電気がつくようになります、うん、で、はい、その時に磁界の向きと電線がどう動くかと、電気がどっち向きに起きるかっていうのが、それを表すのがフレミングさんの話で、うん、
右手、
そう、発電機は右手、
はい、
で人差し指が、人差し指が、磁石磁界の方向で、中指が電気が起きる方向で、親指が動く方向、
はい、
です。
はい、X 軸 Y 軸 Z 軸ってことですね。
そうそうそうそう。で、一方で今みたいなものを作って、うん、電線に今度は電流を無理やり流してあげると、
うん、
磁石というか磁界との相互作用で力が、発生します。
力
要は動かす力が、
はい、
それが、左手の法則で、
はあ、
力の発生する方向と、磁界の方向と、電流の流れの方向というのがあって、それがフレミングの左手の法則、は
い、でそのうちフレミング右足の法則とか出ませんかね。
出ないんじゃないですか。右足つっちゃうんじゃないですかね。 XYZ に指を持っていくと。
でもほら、土踏まずとかかかととか、
それね、
もういいよ、
違う人の法則になると思うんですけど、
もういいよ。
で、はい、そこまで行くと、
うん、
発電機と、もう片方がモーターっていうのができるようになるわけね、うん、モーターは、磁石が、あるところに、電気を流した電線を持ってくると、その電線に力が働いて、動きができるっていうのが、モーターで、ってことは、モーターを無理やり回すでしょ、
はい、
で、モーターのところの、線をに電池をつながずに、電圧計をつないであげると、モーターを無理やり回すと、そこに電気が起きてるっていうのが分かるわけ、
うん、
もう一回言い直すと、モーターは、
はい、
無理やりじゃないや、電池とか、電源をつないでぐるぐる回してあげるんじゃなくて、電源をつながずに無理やりぐるぐる回すと電気が起きる、うんうん、つまり発電機になる話、
はいはい、
で発電機とモーターは、仕組みとしてはあんまり変わらない、
うん、
磁界がある中に電線が、いつも移動していて、
うん、
っていうのがあって、
はい、
電源につなぐと力が、起きて、逆に、電源を外して、無理やり回すと、電力が発生する。じゃあ電源をつないで無理やり回すとどうなるかって話が出てくるわけだ。
出てこないよはい。
そうすると、発電機になって電源の方に電力を戻せるっていうのができるわけ。
はい、
わかる。モーターだったものを発電機に使うと、電源がつないであっても、
うん、
電源に無理やり電気を戻すことができるわけ、う
んうんうん、はい、
これが、電車ってね、
うん、
電気で動いてるじゃないですか。
はい、汽車じゃないですからね。
そう、汽車もまあ電気機関車は電気で動くんですけど、まあ、それ置いといて、電線から、パンタグラフを通じて、
うん、
電気がモーターにやってきて、
はい、
それをガチャってつなぐと前にギューって進むじゃないですか。
うん、
で今度はそこを、ちょっとつなぎ替えると、
うん、
つなぎ替えると、電車が動いてますよね。
はい、
でそれを、止めるようにつなぎ替えると、
うん、
モーターを逆回ししようっていう力が、電線からはやってくるんだけど、
うん、
電車の重さで、無理やり、逆方向に回されちゃうの、
うん、
そうするとどうなるかっていうと、電車のスピードが落ちて、
うん、
電気が電線に返っていく。つまり、うん、モーターが発電機として使える、
うん。
それは、電車にしてみればブレーキになるのね。
はい。
で、そこで作った電気は、
再利用。
あ、そうそうそうそうそう。
うん、車とかでも、バッテリーですよね。
そうです。
結局、走るときにバッテリー使うけど、走りながらまた充電してるみたいな感じですよね。その、じゃあ、ブレーキという結局止まる方向に、力が働く、結局今までと逆方向に結局進むではなく止まる、だから逆方向に力が働くのを利用して蓄電してるっていう仕組みです。蓄電するって仕組みですね。
そう、それを、回生ブレーキ、回して、
再利用ブレーキとかっていう名前の方がいいと思うんですけど、
ね、回生っていう言い方をするんですけど、回生ブレーキっていう、
回生武蔵麻布、
電車とか、電気系の自動車では回生ブレーキって言って、はい、あのブレーキパッドをこう挟んで、はい、運動エネルギーを熱エネルギーに変えて止まるっていうタイプのブレーキじゃなくて、運動エネルギーを電気に変えて戻してあげることでスピードを落とすっていうブレーキに使える。で、電車の場合には、その電気はお隣の電車が加速するのに使えるわけだね、で、車であればそれも蓄電池に貯めて次に加速するときに使えたりするわけだね、っていうのが、モーターと発電機の関係です。で、ご家庭に来る電気は、ほとんどが、発電機っていうのをぐるぐるぐるぐる何かしらの力で回して、そこで得られた電気が電線に、乗ってお家にやってくるっていう風になっています。それはいいよね。だから水力発電のところでは、ダムから引いてきた水がすごい勢いで水車を回して、その水車が発電機につながっていて、発電機っていうのはぐるぐる回ってみんなの家に届ける電気を作ってる。
はい。
で、一方で皆さんのお家何軒かには、太陽光発電っていうのが屋根の上に乗ってたりするんじゃないかと思うのね。
うん。うちは乗ってないけど、
うちの実家はあるんですけど。
おう。
で、そこはどうするかっていうと、自分家で使う電気は太陽電池から使うんだけど、それよりもたくさん発電をしてしまったら、それを、電線の方に戻してあげるっていう回路がくっついてます。
はい。
で、売電、電気を売れるんですよ。
おー、なるほど。
なので、そういうお家には、電気メーターが2個ついてるのね。お買い求め分の電力メーターと、正しくは電力量メーターと、
はい。
お買い上げと、卸売り、要は、ご家庭から電力会社に電気を売る方と、電力会社からご家庭が電気を買う、2個のメーターがついてて、今回はいくら買って、いくら売って、みたいな形で、電力を供給するってことができて。なので、もともと太陽光パネルっていうのは直流の電圧が生じるんで、それを、みんなんちで使えるように、交流の電気に、こう直してあげる箱がくっついていて、
はい、
そいつは売電ができるように、電線からやってくるところに電気を返すっていうのができる回路も入っています。
はあ、
そうそう。で、太陽光発電から電気をなんとかする箱のところでは、さっきの磁石と電気の話はほとんど出てこないんですけど、多くのお家の中であるモーター、発電機みたいなものは、すべてさっきのフレミングさんのこう左手の法則とで動いていて、発電機はみんな、ファラデーさんとフレミングの右手の法則で動いている。で、なんでそんなことが起こるかっていう話は、こう量子力学の話とかにこうやってきちゃうんだけど、
実際に、それはいいです。はい。
磁界、磁石があるところに電線を動かすと電気が生じて、電流を流れているものを磁界があるところに持ってくると力が生じるっていうのは自然の法則としてあって、それを、観察して何が起こっているかを、実験で確かめて、だとするとこんなことができそうだ。またはこんな風な、外から見てね、仕組みで動いてそうだっていうのが分かると法則になり、それが、実用化されて、工業化されるっていう風に変わっていくっていう風になっています。で、やっぱり今こう人々の生活の中で電気ってすごい何でもできるものになってるじゃないですか。
はい。
イギリスで産業革命っていうのが起こりました。
うん。
それまでは何かしら力を作るもの、一番強いのはそれまでは馬だったわけね。
馬力ってやつですね。はい。
そうそうそう。人が早く動くには馬に引かせたわけですよ。
うん。
畑を耕すには馬とか牛に引かせたわけですよ。耕運機を。うん。 それを蒸気機関っていう、燃やして、石炭を燃やして、熱を作って、それを動力に変えるっていうもので、要は、動力が手に入りました。
はい。
そうすると、これまで人が手でやっていたことが、機械にやらせられるようになって、
うん、
多量の動力で物が動くようになりました。
はい。
でも、その頃は、石炭を燃やすところと水っていうのが、動力のすぐ近くに必要で、それで、物を運ぼうと思ったら、機関車を作んなきゃいけなかったわけね。で、その後、エンジン、今で言うエンジン、石油系の燃料で動くものだったり、まあ、石炭ガスで動くやつもあるんですけど、そうなると、熱が出て、お湯を沸かして、蒸気を作ってっていうのが、動力を作るのが直接的になって、ちっちゃくなって、自動車サイズのもの、要は馬車に、エネルギーが乗るようになった。
うん。
未だにそれは自動車として使われてるんだけど、
うん。
一応ね、ちっちゃいものは、手のひらに乗るようなエンジンもあって、ラジコン飛行機とかに使われたりするんだけど、
おお、はいはいはいはい。
そういうところまであるんだけれども、
はい。
電気、つまり発電機とモーターと電線っていうものが実用化されたら、今度はそれが、今まで動力にしか使えなかったものが、明かりに使えるようになりました。モーターを使えば動力に使えるようになりました。で、それは、電線っていうので、発電するところと、使うところが離れていても良くなりました。
お
で、工場ではモーター、お家では電灯として使われていたのが、
うん、
電熱として使われて、あったかくするっていうのも使えたり、まあ、あったかくするのは、これまでも、石炭でもね、ガソリンでも、まあ、燃やせばあったかくなるんで、それはそれでできたんだけど、
うん、
電気は、それだけではなくて、今度は、情報処理。コンピューターを動かすっていうのも使われるようになって、
うん、
もし、電気が、発明される前にコンピューター理論が発明されていたら、もしかしたら機械式コンピューターっていうのを、蒸気機関や、ガソリンで回すっていう時代があったかもしれない。
うん、
証拠ってわけじゃないけど、手回し計算機って言って、タイガー計算機ってのが有名なんですけど、
うん、
手でぐるぐる回すと、
うん、
計算ができるっていう計算機が、モーター内蔵っていうのがあるんですよ。そう。だからモーターで、ギアがガチャガチャ動いて計算をするっていうのがあって、
うん、
かける数とかけられる数を入れて、えいってやると、うん、ガチャガチャガチャガチャガチャって動いて、チーンって言って、計算結果が出るっていうのがあって、
うん、
それの大型な、ぐるぐる回って、機械の力で計算をするっていう機械ができたかもしれないけど、それも前に電子計算機、
うん、電気を
そうそうそう
が利用できるような状況になったので、自己発電はしなくて済んだと。
そうで、
パソコンをやるために発電しなくても済んだと。
石炭くべなくてもよくなったかね。で、もう一個、電気は、今言ったちっちゃいコンピューターみたいなものが動かせて、それは、いくつかのパーツを組み合わせると、モーターをスタートさせたり、ストップさせたりすることができるわけ。
うん、
電気で電気を、オンオフするってことができるから、洗濯機でもエアコンでもいいんですけど、ちっちゃいボタンをピコピコ押すと、プログラムが動いて、モーターがオンしたりオフしたりってことができるようになったわけ。
うん、
だし、またエアコンに来るんだけど、エアコンにはリモコンっていうのがくっついてて、電池がくっついてて、ちっちゃい IC が入っていて、うん、先に赤外線 LED っていうのがくっついたよね。
はいはいはい。
で、赤外線 LED がついたり消えたりパチパチすると、それを受信して、
うん、
エアコンが動いてるってことは、何をしてるかっていうと、リモコンの、手元のリモコンの中では、電池を使って、ちっちゃいコンピューターが動いて、ボタンを押すと、あるパルスのパターンを、赤外線 LED を光らせるっていうことで、何をしたらいいかを家電製品に伝えることをやってるわけね、
うん、
そこは理屈としてはわかるけど、電気だからこそそれがうまくできるわけよ、
はい、
そうということで、電気っていうのは静電気の発見から、電池になり、電池が、電流を動かすことができて、そこから、うん、磁石との関わりで、発電ができるようになり、で、モーターだとか、電球だとか、今や電子レンジもね、電気の力と、磁石の力で、物を温めるっていうのができて、こう、いろんな利用ができるっていうものとして、電気っていうのが使われているのが、すごく、私はこう、20世紀の象徴だなと思っています。
うん、わかったなってね。 電気とかが好きじゃないのか、
うん、
電気っていうのと磁石っていうのが別々のところからスタートしてるのが交わるじゃないですか。
そうなんですよ。で、今日は話してないんですけど、
もういい。
太古の昔から太陽からこう光が注いでるじゃないですか、
うん、
で光は電波だって話をしましたよね、
はい、
で電波は正しくは電磁波って言って、
はい、
電気の波と磁気の波が絡まって伝わってくるっていうのになってまして、
うん、
また今度話しましょう。
ね、そう、ね、一番初めに電気は、電気は、まあ、A、V、W だとかとかいうふうに言ってやろう、それはそれでいいんですよ。
そう、電力の話ね。
そう、で、それは、
それはそれで分かった
と。分かったっていうか、そういう現象があるってことが気づいたわけですよね。その、電子の動きで電流が流れるらしいぜ。でも、そんなのは結構、後の方に気づいたわけだけど、で磁石っていうのはもともと昔からあったわけじゃないですか。磁力を持ってる石みたいな磁場みたいのが、そうそうそう、でくっついたり離れたりっていうのはあったけど、それがなんかぐるぐるぐるぐる何、コイルを回して電気を流すと
電磁石になるとかね、
磁石ができて、しかもその磁石を利用してぐるぐるぐるぐるやると発電できてって言って、行ったり来たり、その相互作用を起こすところがダメですね、
うん、そこは消せないですか。
消せないっていうか、
そうで、その途中にボルタの科学の話が入ってきたりして、
でだからなんか余計にぐちゃぐちゃになって分かんないんだよね。まあでもそっか、太陽の光が電波と電磁波っていうところで、もうすでにそこから自然の中で電気と磁気が磁場が絡み合ってるわけね。
そうなんです。電気と磁気は実は、切り離せないものだったんだけど、普段の生活で電力が使われる前には、
うん、
ほんの少しの磁石とほんの少しの電気っていうのが存在していて、
うん、
実際には、地球は磁石だったし、雷には、うん、大きい電力が流れるっていうのが自然現象の中にはあったんだけれども、それが、
まあ、利用はできないですよね。
そう、電磁気として、人々の役に立ったり理解されるっていうのは18世紀から19世紀にならないと、はい、起きなくて、それが始まってからまだ、実用化されてから200年とかの時間しか経ってないっていうのが、そういう感じを思い浮かべてもらうと、こう。
だけど、ほぼ私たちの生活は、
電気なしには。
電気に、そうですよね、支配されてますよね。
そうです、支配されてます。電気を全く使わない生活っていうのがどこまでできるかはなかなか難しいです。
諸事情があって、今古いポッドキャストを聞いているんですけど、
はいはい、
たまたま今日さっき聞いたのが、ブラザー番組の村内雑貨店のもな、だいぶ前、
はい、
で、うん、やっぱ電気の話をしていたんですよね。
ほうほう。
で、信号機の話をしていたんですよ。で、信号機はこのくらいの大きさでこのくらい電気代食うんだぜって話をしていて、でやっぱり、東日本大震災の時に、まあ、いわゆる壊滅的な被害があった場所以外のところ、ちょっと離れたところは、まあ、ある程度したらいわゆる日常生活が戻っ、なんとなく戻ってきたけど、電気の供給が不安定で、信号機が光っていないっていう、
うん
うん、日常なんだけどちょっとした違和感っていうのかな、の不気味さっていう話をしていたんですけど、
うんうん、
もうなんていうかな、だからその時、そうですよね、だからその時は電気、信号もつけられないぐらい電気はなかったってことですよね。
そうね、だから発電の方の話と送電の話、
うん、
どこにどれだけ電気を配るかって話、うん、あとは、途中で途切れてしまった電線をどうつなぐかって話、
うん、
去年の台風で千葉県で大きい鉄塔が倒れた時とかも復旧がされた大変で、なので、地道に地道にいろんなところに電気を届けるっていうのをやってきて、昔ガス灯で、ガス灯の担当の人が、うん、夕方になると明かりをつけて、朝になると消していったっていうのが、
うん、
自動に、街灯が電気になったし、
うん、
車の、あれですよ、方向指示器だって、レバーがガチャって出る時代があって。
ああ、はいはいはいはい。で、その前手ですよ、手ですよ。
そう、手でしょ？
右手を上げてとかね。
その時の、ヘッドライトは、 アセチレンランプだったりとか。
知らない、アセチレンって。
手塚治虫の漫画に出てきます。で、そんな感じでいろんなものが電気に置き換えられてきたんで、すべてのことが電気がないとやっていけなくなってきているって生活を今しています。
ですよね。
はい。このポッドキャストも電気がなければ皆さんのところに届かないし、多分再生もできません。
はい。
でも、エジソンの時代のレコードプレイヤーは手回しでした。
ああ、そうだよね。溝に引っかかってるだけだもんね。キーキーキーキー言ってるだけだもんね、要は。
そう。で、朝顔型のホーンで、
うん、
針の先の動きを。
犬がコロンビアレコードのホーンを聞いてるやつね。
で、そうそうそう。飼い主の声が聞こえるんじゃないかというやつね。
うん、あ、そうなんだ。
ヒズマスターズボイスって下に書いてあるよね。
いや、そこまで読んだことはないけど。
そうっていうのがあって、要は電気っていうのにが当たり前だったけど、電気なしのものの時代っていうのがほんの一瞬だけいろんなものがあったわけですよ。電灯もそうだし、
うん、
その蓄音機もそうだし、だから、うん、何？電気で動く蓄音機を電蓄っていう時代があったわけ。ってことは電気で動かない蓄音機があって、はいはい、それはこうゼンマイ巻くわけ。
あ、ゼンマイ。
ゼンマイゼンマイ。
そうゼンマイね、やっぱりからくり時計でしょ。
そうだから。そういうところで、力を貯めるっていうのはゼンマイがあったけど、それがモーターと電池になり、うん、ということで皆さん電気のことに嫌がらずに理解を してあげてください。っていうのが今日の結論でございます。
よしやすからのお願いって言ってみて。
なんだっけ。あれあれ、
何ですか。
電気を大切にね、
いやなくて、よしやすからの
お願い。
やった。
でんこちゃん好きだったんだけどな。ということで、
いなくなっ
ちゃったの？ちょっとね、震災の時に負傷したらしく。
あら、残念。
そうなんですよ。ということで、そんなエリカの時間、今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。このパート原稿ないんですよ。だから毎回微妙に違うんですよね。だから言い忘れがたまにあったりしてごめんなさいなんですけど、メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp rika アットマーク数字で 0438.jp です。紹介してもいいラジオネームと読み方、あと、どんな風に聞いてるか、要はポッドキャストで聞いてますとか、Spotify で聞いてますとか、audiobook.jp で聞いてますとかっていうのと、どんな時に聞いてるかっていうのを書いていただけると、私たちは皆さんがこう聞いてるところをね、思い浮かべられるので、とても嬉しいです。ぜひ書いてきてください。
お願いします。
質問をメインに取り上げてるんですけれども、普段起こったこと、今回はね、私も流れ星見ましたっていうメールが複数こう届いております。
おー、素敵。
うん、あとね、初めて肉眼で天の川を見ましたっていうのが来て、なんだろう、自分でも久々に天の川を見た体験とこう重なってすごく、
心が震えましたか。
心が震えましたね。はい。はい、で、私たちの、そんないプロジェクトという、グループでは、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間という番組も配信をしております。そんない .com、sonnai.com というウェブサイトで、今、Spotify や、Audiobook、ポッドキャストのアプリで聞ける最近の50回分よりも以前の、コンテンツが聞けるようになってますので、ぜひ、ウェブサイトにも遊びに来てください。また、ウェブサイトの、文字のブログ、YouTube や、Twitter での情報発信など、ぜひ、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間、第376回。
6回。
この辺にしたいと思います。オーディオブックでお聞きの方は、この後おまけがくっついております。お送りいたしましたのは、吉安と、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。